質問してくださいよ。他の業になりますんでね。なんではどうぞ。あ、深刻な顔。ちょっといいですか。
はい。
あの昨日ある先生の話を聞いてですね、あのいよいよそのアメリカの資本主義経済とかですね、だから日本も含めてあの従来のその競争社会のそういう社会体制が崩れてですね、あのこれから新しい、平成維新ということをよく言ってますけども、そういう時代になるための崩壊が今年中に起こりそうだというような話があってですね、まあそれもいろんな現象的にも出てますし、なんとなくうなずけるんですけども、おじさんから見られたらどうなんでしょうか。
ねえ、もう本当は全てね、現れては消えていってるのね。現れては崩壊するんでしょ。で、なくなる、消えていってるよね。だから形がね、いいもんがあって、それがねどんどん悪くなって消えていくっていう消え方もあるんですけどね、一瞬一瞬の機会の方がいい姿でね消えていくんだよね。だからバブルの崩壊っていうような感じでね、一回積み上げた偽物が大きくガラッと崩れるっていう消え方もあるんですけどね、これはあの大変よね、苦しみが大きいよね。神様から大きいね力を受けて、神様の置き換えでね、古いものと新しいものを置き換えてもらったら傷つかずに消えるね、古いものが。偽物は今までねたくさんあったと思うよね。偽物っていうのは本物が出てなかったっていうだけね。でもその偽物を消すのにね、地獄の苦しみを味わって消さないと消せないって言うんだったらね、神様も仏様もいらないよ、そんな。ね、その苦しみをできるだけ少なくしてね、いいものと置き換えてね、古い偽物、いらないものを消してもらうっていうね、これから時代そういう時代よね。だから夜明けっていうのはね、やっぱり今の時代に当たってると思うんですけどね、今までは闇の世界に月明かりがあってね、それでその月明かりからいろんな救いを受けてた時代よね。でも夜明けっていうのは今度は太陽の、ね、直接の、ね、光を浴びるのよね。夜明け前は闇の、ね、一番の極でしょ、ね、苦しみが連続して大きかったっていう時代よね。でもね、夜明けになって光が差し込んできた時はね、もう月明かりどころじゃないよね。月明かりのね、何万倍何億倍の光に、ね、なってくるでしょ。で太陽がもう輝き始めたら、もう今輝いてるね、もうね輝き始めてるから、ね、闇っていうのはね、マイナスっていうのは苦しみっていうのも全部消されてしまう、ね、神様の大きい光によって、ね、プラスの姿によってね、それが本当の意味の、ね、大きい光になるね。で闇の世界見てる人は崩れるのを恐れるのね、あ崩れるぞ崩れるというような方にね心向け続けるよね。でも太陽の方へね、神様の方へ心を向ける人は疑問がいっぱいやってくるぞという感じね。ね、無限の無限のねプラスが幸せがいっぱい来るぞというような感じね。そういう感じでね、夜明けの太陽を迎えるような気持ちがいいですよね、これからはね。だから闇をね、言葉にして相手にするよりもね、光をね、プラスを相手にしてね、感謝して受けるっていうのがいいね。特にこれからの時代とね、本当の新しい置き換えっていうのはそういう時代ね、感謝でね、無限の無限のプラスを受けていくっていうのがね、これからの本当の時代ですね。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
基本的な質問ですけども、頭の力とか、人力以外に肉体の力で対応できない問題っていうのは、 どのようにしたらよろしいんでしょうか。
ね、あの肉体使って働く必要なのね。ただ全体から見ると一部ですよね。もっと根本の大きい働きは、まあ、神様の力で全部動かしてくれてるのね。だから今まではその肉体人間っていうね感覚だとその部分の力しか認めてなかったのね。本当は大きい力がねバックに働いて全部動かしてきてくれていたはずなんですよね。気づかなかっただけですね。全てもう神様が動かしてくれてるという気持ちにね戻れば、ね、大きい動きも小さい動きもね全部神計らいね、神様が中から力を添えて必要な働きをさせてくださってるのがいいんですよね。だから感謝してると必要なだけの動きになってくるね。自然にねいい動きとなって、ね、いろんな働きをさせてくださるね。だから元の神様も大きい働きとっていうね繋がってしまえばいいよねみんな任せでね、繋がって、ね、神様に動かしてもらうのが一番いいですよね。はい。ありがとうございます。
はい。そうですけど、風水っていうのは、ありますよね。中国の風水ってありますよね。
風水ね、はい。
風水っていうのはもう一つのチャンネルですか。
そうね、あの運命学的なものはね、その悪いことではないんですけどね、一つの番組の中ではね、それも必要な働きってあるんですよね、うん、でももっと大事なのは、もっと高い番組だったらね、もう何もいらないでしょ。プラスばっかし受けるっていう世界ね、運命を良くするなんて考えんでいいのね。いい運命を受けるだけって言ったらいいですよ。
自分の力で運命を良くするんだって、無限の存在からも
う。そうね。そうですね。だから神様から無限の無限のね、素晴らしいプラスの運命を受けるだけっていうのがいいですね。
ありがとうございます。
神様ってあの、例えばあの今の生活でちょっと苦しくなったになった場合は低い番組も味わった方がいいからということでそういうこともありますか。あの例えばそのこの人に低い番組をもう少し味わってほしいという場合はそうなんです。
まあ神様が味わいなさいにっていうんじゃなしにね、はい、人々に自由があるんですよね、
選択、
うん、で自分がまず選ぶのよね。
でこれはマイナスを消すため、
いやマイナスのやっぱり経験って必要ね、研究になるためにもね、
ま、今までのマイナスを消すんじゃなくて、うん、必要があってる、
そう番組としてねマイナスの番組を見るっていうだけ ね、 ね、それを体験することによって今度プラスの番組を見た時に、うん、そのプラスがよりね浮かび上がって価値あるもんでして感じられるでしょ、うん、
ね、
だからマイナスの体験は無駄じゃないもんね。いつまでもそこにはまり込むとちょっと苦しいですけどね。
はまらないようにするじゃないですか
、うん、体験すればいいでしょ、ね、しっかり体験してありがとうございますって気持ちでね、あ、いい体験ができたって言えばもう即ね番組変わってしまうのね。はい
今病気ですごく辛いんですけどそれもあったと思います。
そうね。本当ね、あの健康だけだとね、健康のありがたさは全然気づかないよね。当たり前になってしまうでしょ、ね、だからその健康へのね感謝っていうのがね本当に深まるためにはね、無限の病をね万病を抱えてるという状態からね感謝し直すのがいいよね。もし万病を抱えたらね大変でしょ。ね、それをどんどん一つずつ減らしてね軽くしてもらってるっていう風にね病を見ていくとね、その病にも感謝できるね。一つや二つの病だったら、あ、こんなに軽くしてもらってありがたいってなるね。でその病っていうのは健康への感謝を忘れた時にね気づきとして与えてもらうね。でそのね健康への本当の感謝がねできるようになったらね病の勉強は必要ないね。だからその全身の細胞一個一個にね今度は感謝した方がいいぐらいのよね。60兆の細胞にちょっと感謝しきれないんでね、はい、ね、 一個一個ね、あ、全体もありがとうございますってね、本当は感謝をかけて当たり前だよね。全身のね、素晴らしい働きにね、いっぱいあるのにね、それに気づかずに感謝せずに終わってしまっているね。目が見えることにもね、ありがたいと思わないよね。当たり前だったらね、そういうね、耳を聞こえてってね、口も聞けてっていうね、手も足も動いてっていうね、うん、ね、プラスのところいっぱいあるのね。ところがそのね、一つ苦しいところへ心を向いてしまうでしょ、ね、一つの病気にね、苦しみにとらわれていくのね。でもそうじゃないのね、万病抱えた状態の中からでもね、健康を発見してね、その一つ一つの健康を喜ばなかのね、指一本動いたら、あ、動くって喜ばないとね。だからそのプラスを数える勉強がいいね、一つ一つね。でその前にもう一つね、マイナスを軽くしてもらったっていう感じが必要なのね。ね、だから最初の原点を万病抱えた状態っていうのを置くとね、あ、一つ減った、二つ減ったっていうね、前が減っていく状態をね、喜んで、で一つだけになった時はね、そうでしょ、9999のね、前を消してもらったっていうね、喜びがあるのよね。その上、プラスのね、感謝を積み重ねているよね。そしたら当たり前の健康がものすごくありがたいよね。気づきっていうのが幸せのよね。
そうそうそう、そういうチャンネルを変えられるチャンスだ、
ね、もう自然にチャンネルが、ね、変わっていってるもんね。だから気づくね、感謝できるっていうのが一番の幸せですね。だから病気することによってね、いろんな気づき感謝が深くなるもんね。ただ万病抱えたら大変なんで、一つにね、とどめてくれるね。だからそのマイナスへの感謝とプラスへの感謝両方するのね、うん、そうすると感謝がぐんぐん深まるね。だから感謝が深まる目的はね、いい姿を与えてもらって喜ぶだけじゃないのね、神様と直接出会える心にしてもらうためにね。本当は神様と直接出会って神様を感じ取る自分になるのが幸せね。それは感謝の心を深めないとできないからってね。その感謝を深める練習台にそういういろんな姿を、ね、勉強材料にして与えてもらうね。うん。無限の無限のチャンネルの番組っていうのはね、神様の作られた番組よね。でもまだ直接神様と出会ってないよ。ね、どの番組始まってもね。ね、本当は神様と直接出会わないといけないね。そのために感謝の練習を、ね、して感謝を深めるのね。いろんな番組をね、味わいながら楽しみながら勉強してね、感謝を深めるね、材料に変えていくのね。それで神様と出会って神様と一体というね、その自覚が深まったら本当の幸せであればね、そのためにね。だから人ってね、神様から完全な自由を与えてもらってるのね。自由な時は幸せだろうね。ところがその自由がね、なくなってくる、縛られているっていう感覚の時は苦しいよね。だから無限の無限のチャンネルをね、全体を見ている時は自由なのね。選択肢が広いから、ね、どれを選んでも自由だからっていう感覚の時はね、苦しみがないのね。ところがこの一つの番組しかないってなってね、それにね、囚われた時が一つのものに縛られてしまうのね。だんだんと自由が縛られて苦しくなるね。その一つの番組の中でもね、また一つの出来事に苦しみにね、とらわれて苦しむわけでしょ。選択肢がどんどん小さくなると苦しいのね、縛られてるから。だからこの世でもね、この一つの番組の中でも選択肢を広げるというね、宇宙全部が自分への神様のプレゼントっていうのね。だからプラスのものがいっぱいあるじゃない、無限にあるじゃない。太陽もあり、空気もあり、水もありってね、地球もありってね、うん、みんな自分への神様のプレゼントって見てたらね、プラスがいっぱいあるじゃない、ね、うん、数えても数えて数えきれたぐらいね、無限のプレゼントでいっぱいなのね。そうするとね、自由がね、ここにあるわけでしょ。だから自由な時は苦しまないのね。でも一つのことにとらわれたら、例えば自分の体がどっかおかしい病気だってつかむでしょ。一つだけになってしまうね、掴んだ時にね、その時苦しいのね。だからその選択肢を広げることね、大きく大きくね、 だから全細胞をね、全部病気で違うよね。でその病気の姿、症状を取ってる時もね、これ逆にね、心のね、マイナスをね、細胞一個一個がね、背負って消してくれる働きの時ね、重荷を背負って消してくれる時の姿が病気の症状のね。だから全身の細胞にね、重荷を背負って消してくれてありがとうございます、感謝した方がいいよね。ね、ご苦労さんってね。だからその感謝する対象をね、増やすほどね、自由になっていくよね、心がね。そしたら喜びに変わるね、苦しみがなくなっていくよね。はい。
どうしても変えてない
場合
っていうのは、
どういうふうにしたらよろしいですか。本当の恩はね、恩っていう言葉、因に心のね、一番の元、原因よね、一番元って神様でね、神様から、ね、無限の無限のプレゼントが送り込まれてきてね、送り続けられてるでしょ。だから本当の恩返しは神様でないとおかしいよね。神様からね、まあ、宅急便が送り続けられるか、無限の宅急便がね、配達人はいろいろいてるよね。でも本当のね、送り主は神様やね、まあ、配達人にも感謝は必要なんだけどね、本当の送り主に感謝ってね、お礼って必要なのね。だから神様への恩返しっていうのは本当の恩返しでしょ。でもね、神様への恩返しってね、できないね。万分の一じゃない、億分の一も無限分の一もできないよね。与えられるばっかりしっていうのが本当よね。少なくともね、お礼っていうのはありがとうございますって感謝することよね。それができたらそれでいいよね。あとは神様から与えてもらったものを受けて喜んでね、ありがとうございますって言ってね、必要だったらそれをね、みんなで施せばいいんだけどね、それよりもね、神様の方から新しいものどんどん送り込まれてきてるからね、古いのを与えるっていうのがいいとは限らないよね。ね、
古いのを与えることがいいとも限らない
んですよ。より新しいものを与える方がいいんだよ、ね、だから宅急便でもね、みんな気づかずに古くなったのをね、与えようとしたって意味ない ね、 ね、どんどん新しいものを受けてね、それを、まあ、与えるって言っても自分が与えなかったもね、神様が先に与えてるよね、一人一人ね。だからもう感謝して喜ぶだけがいいでしょうね。あとはもう自然で神様に任せるよね。
神様の感謝っていうのは心の中で、
そう、心の中で神様に感謝するとね、もう自然に現実化したってことだよね。
ありがとうござい
ます。はい、ありがとうございます。はい。
最近体質的にっていうかなんていうか、あの特に見てる時なんですけれど、あのいろんなこう人の思いとか、多分霊とか動物の霊とかがやってくるんですけれども、こうありがとうございますって言って光に変わってくださいってお願いしたりするんですけど、それが大きい場合なかなかこううまく自分で対処できないことなんかがあるんですけれども、それはどうしたらいいでしょうか。
ね、あの神様っていう光源にね、心を向けるともう全部輝いて見えるでしょ。ところが光源に背を向けた時にね、ね、光が流れてるのを後から追いかけるような感じで見てたでしょ。それで光も闇も同時に見えるよね。光が少なくなって闇が濃いね、ような感じでしょ。だからその闇にとらわれるっていう時は神様に背を向けてる時になるからね。で神様に心を向け直すっていうのがいいよね。で神様ありがとうございますって繰り返すとね、心が神様に向いてくるね。で明るくなってきたらみんなマイナスが消えてプラスに変わっていくよね。だからそのマイナスの思いを持ったままありがとうございますってね、どうしても言ってしまうんでしょ。でそのまたマイナスの思いに引きずられるっていうね。でそのマイナスの思いをプラスの思いに変えた方がいいよね。言葉をプラスに変えるのね。 そしてありがとうございますって言うと効果が大きいね。だからいろんな礼とか言わんとね、天使と言えね、神様とかね、仏様とか観音様とかね、
今日まだ怖いっていう思いの方が強くて、そ
うね、早く帰るかって思ってしまうんですけど、いや自分の感じるの合わせ方が低いなっていうのも気づくんですけど、なかなかそれがこう上に切り替えられないんですね。それをどういう風に切り替えたらこうなんか変わるのかなと思って。ね、だからみんな無限の無限の輝きでいっぱいっていうね。みんな無限に輝いてるってね。輝いてる輝いてるっていうね。その言葉の通りにね、うん、輝いた姿だけを感じるように変わってくるよね。それで、ありがとうございますが深くなってくるね。言葉でね、言葉書いた方がいいのね。
話しかけてこられる人とかいらっしゃるんですけど、そういうのは対応しなくてもありがとうございますでいいんでしょうか。
そうよ、もうね、ありがとうございますはね、あの部分にとらわれない方がいいのね。部分にとらわれると引きずり込まれてね、巻き込まれるんでね、大きく全体を受け直すのがいいね。例えばテレビ見るでしょ、テレビ見るときは画面全体見てるよね。その中のいろんなやり取りの中にはまり込んでね、ある一人の人物と話しに行ったりしないよ、ね、全体見てるときはとらわれないね、巻き込まれないね。でも中の人物一人ね、つかみに行ってね、その人と話しよう思ったらね、はまり込んでしまうね。だから大きく全体をね、うん、見るようにしていくとね、巻き込まれないよね、
あの不安の気持ちも同じですから。うちは町工場なんですけど、仕事がどんどん減ってるわけですよね。その不安も今のおっしゃったように輝きでいっぱいということに置き換え
れば、そうね、だから無限の繁栄でいっぱい、無限の仕事でいっぱいでね、はい、ありがとうありがとう
って言ってどんどん少なくなっていきて
これね、普段ね、はい、みんなお前のとこ使いすぎる先にね、
あ
ね、景気が悪いって言うでしょ、
はい、
ね、仕事がなくなってるってね、新聞やね、はい、テレビやニュースで見るでしょ、その言葉を先に使いすぎてるのね、それはもう一切使わずにね、はい、無限の繁栄でいっぱいってね、無限の仕事でいっぱいってね、ありがたいありがたいって言ってるぐらいにその通りになってるのね、だから繁栄してる会社はね、絶対マイナスを使ってないね、不景気な時でもね、自分のとこはもう好景気でね、順調なの、だからマイナスの言葉をね、自分でも使って遊んだし聞いても損するの。
ね、
お聞かれればいいです、ね、うん、プラスのことはばっかり使えばいいね、はい、でありがとうございますって言ってたら必ず良くなってくるね。
前の言葉の質問で申し訳ないんですけども苦労と散らかくっていうのは、ね、どのように必要ですか、
ね、苦労の苦ね、こう散らかくを背負って働くことよね、苦労はね。そうすると苦労はすればするほど幸せになれるんですよね。
そう、
だから重荷を背負ってね、動けば働けばね、力つくじゃない、それで本当の幸せな自分に戻っていけるね。でも重荷を背負ったまま何もせずにね、潰れてしまったら働いてないね、これ苦労の労にはならないよね、苦に押し潰されたっていうね。だから七難八苦を背負ったまま働ける人が強くなるね。でもその七難八苦に負けてしまったらね、押し潰された状態だって働いてないか力はつかないよね。だから苦労はした方がいいよ、ね、重荷を背負ってね、働く時ほど神様が中から力を添えてくる、ね、で力をどんどんつけてくれるんだね。
苦労っていうのは今自分から求めないといけない、
だから本当はね、死なく与えたまえっていうぐらいの気持ちがいい ね、 ね、そのぐらいの気持ちがねあったらもう絶対怖くないね、わけないよね。
昔なんかすごい自分で言うのは偏見ですけども、なんか一生懸命やってる時っていうのは苦労とかっていうのが割と多かったんですけども、 やっぱなんかそういうのがなんか減ってしまったっていうか、まあ感じなんかもしれないんですけども、そんなんでちょっといいかなというのは思ってるんですけども、
ね、だから苦労が多い方がいいでしょ、力発揮できてね、中から力が喜びがあって湧いてくるでしょ。だからいつも自分に何かをね与えた方がいいね、重荷をね。これは小さい自分のね重荷もいいけどね、世界の重荷を背負うとかね、他を助けるのも重荷を背負うことよね。だから何かそういう目標をね立てて重荷を背負うように力をつけるようにしていくとね、どんどん力をつくと同時にねそれに比例してね本当の自分が輝いて出てくるよね。
すいません、家内の妹の子供は網膜色素変でって30過ぎてるんですけども、こう視野がこう狭まってくるような気がしますね。で、ありがとうございます、世界へですね吸い込むっていうか、本人をですね、それに気づかせたいんですけども、それを自分の仕事としてやってやれるのはやっぱり本人の仕事に主導で主導に様よくございますを唱え続けることでございましょうか。
それが一番手っ取り早いよね、まず神様がね一人一人見守ってるからね、必要な時期を、ね、待ってるのをね見極めようとしてるね、必要な時期にさっと大きい力をね添えて助けてくるから、だから人の側はちょっとおせっかいの一面があるんだよね。ね、だから守護霊さんのね働きの万分の一は本当はできないんだけど、ね、だから守護霊さんに感謝するっていうのが一番ねそういいお手伝いね、そしたらその時期を間違わずにねもう的確に助け続けてくれるから、ただにありがとうございますにね戻るっていうのはもう最後の仕上げなんだよね。ね、そんな誰彼なしにね、いつでも立って入れる世界じゃないよね、うん、いろんな苦労に重ねてね、もうありとあらゆる分野でねいろんな学びを積ませた後ね、最後の仕上げとしてねありがとうございますっていうこの神様の世界に飛び込んでね、最後の部分を締めくくるよね。だから全員にそれ強制しても無理なんですよ。ね、本当に必要になった人がね最後にねたどり着いて最高の喜び味わう世界だよ。ね、早くみんなどうなればいいんですけどね、それまでにいろんな苦労しない人できない人はそれねした方がいいね、先にね苦労も必要だよね。だから今素晴らしい苦労させてもらってっていうふうに喜んであげるぐらいがいいよね。ね、そうすると時期をね間違わずに神様助けてくれるから、ね、だから早く気づいてね、ねありがとうね、たどり着けばいいような感じなんですけどね、その時期が早すぎてね浅く捉えたらね今度深く入らんな時にそれをね要受けんのよね、そっぽ向いてしまうね、もう分かってるっていう感覚になってしまうからね、感謝ってもう知ってる分かってるってなったらね本当の神様の出会いにまでいかないよね。だから一番いい時期っていうのが大事なんでね、
本人が認識しないと、
そうね、それはもう神様がね、はい、一番必要な時期をねちゃんと見定めて助けに入ってくれるね。だからありがとうございますがいいね、一番いいんだね。はい、
親友がこれ、まあ、死んじゃったんですよ、死んだ友達の子供が42ぐらいなんですけど、やっぱ透析42でも透析なんですね。で、勤めもできないわけですね。非常にまあかわいそうなんですね。力になってやりたいと思ってアドバイスしてるんですけどね。そういう、非常にまあ、きつい病気だと思うんですよね、透析やってるということは。そういう人に対してもやっぱりそういう気持ちで。
そうね、本当はね、肉体をね、作って与えてくれてるの神様よね。本当の名義は神様だよ、ね、どんな、ね、状態でも一瞬に変えてくるもんね。ところが普通の人は神様にずがないよね、神様無視してね、神様たち拒絶してる感じね、それでお家さんに頼り、こすりに頼りってね、神様以外へ心向けすぎてるよ、ね、でもそれで治ってもね神様から離れてる状態では幸せって感じないよね。肉体って必ず一生ね100年ぐらい経ったら死んで消えてしまうんじゃない、ね、その永遠の幸せなんてつかめないでしょ、神様と一体化する気持ちがないとね。 だから神様は、ね、みんなの幸せを本当の意味で願っているよね。神様を見出して本当の幸せを感じてほしいわけね。だから神様だけに使ってほしいよね。神様からだけね、無限の無限のプレゼントを受け続けてほしいんじゃ、ね、そういうね、心に早く帰ってほしいわけね。だからいろんな問題があってもね、まあそれはいろんな勉強なんだっていうふうに見ているわけよね。で、行き詰まってもいいのね。行き詰まった時に初めて神様に振り向くよね。だから病気になってもね、お医者さんで治らんね、現代医療で治らんってなったら一番神様に向き合ってるじゃん。でも神様に本当に座ったらね、どんな病気でも治してもらうよ、ね、神様がこのね、健康な肉体を与えてくれてるんだしね、それをどういうふうにね、病気に変えてしまっても神様だったら一緒に治せるよ治すっていうよりも置き換えてくるね、健康な姿とね、どんどん新しい健康な姿を置き換えてくれるから、ね、どんどんね、いいように変えてもらうね。だから神様につなるっていうね、神様に頼るっていうのが大事ね。それで感謝して神様からのプレゼントをしっかり受け取るっていうね、それさえできたらもうね、絶対幸せは崩れないんだけど、だからそこへ行くためのいろんなね、途中の勉強へね、はい、はい、ね、
それはなんか毎日自分の大事なことだから、あの、それを理解することだったんですけど、なんかそれよりありがとうございますの方が叶いやすいというか、あの、短いしとてもあれ身に染みやすいんで、可能のなんか違うなと思って、そっちの方が自分の中では叶いやすいなと思うんですけども、そっちにありがとうございますだけにしてもいいのでしょうか。
ありがとうございますの中にね、全ての真言マントラが含まれてるのね。でも一つのね、真言マントラにとらわれたらね、そこからだけしか助けが来ない、ね、でもありがとうございますって唱えてると、ね、必要だったら全体から全部から来るの、ね、全ての神仏が働く、ね、で必要な助けを、ね、どこからでもね、送り届けてくれるからね。必要な助けってどこから来るかわからないでしょ、ね、それいちいち自分が探して選んでね、その信号を唱えないとなったらね、大変よ、ね、ありがとうございますね、ね、うん、お任せよね。そうすると必要な助け必ず、ね、的確な与えてもらうね。それは宇宙の神様直接の時もあるしね、途中の守護霊さんからもあるし、他のね、神様と神様から来る時もあるよね。またこの世のいろんなものから人から来るときもあるよね。その必要な助けは的確にね、どっかでも与えてくれるから。だから最後にたどり着くところはありがとうございます、一言がいいの。ね、そこへ絞り込めたら、ね、一番心がね、安らぐよね。一つでいいよ、もうね。ね、ありがとうございますの中にね、いろんなマントラがあるって思えばいいね。
2冊目で、あの、指針になってこう、ありがとうございます。朝、唱えましたらですね、朝、食事いただくとき、家内が作ってくれたもやしとそれから、小松菜の炒めたのをですね、食べながらですね、ありがたくてないのがありましてですね、やっぱりその深さっていうんですか、その、祈り方の深さによってですね、出てくるのが違うっていう感じしたんですけど、
ね、
それはありませんでしょうか。
ありますね。ありがとうございます。真剣に唱えた唱えただけね、神様がね、身近に現れてくれるね。で、神様を感じて、
いただいてるっていうね、感じましてですね、びっくりしまして
ね。そうね、だから神様の命をね、いただく感じになってくれるよ、ね、それでもう涙がこぼれるぐらいありがたく
な
る
ね。涙
が
ですね、
本当そうね、
びっくりしたんですけど、
だからもう全てに対してそういう感覚がね、蘇ってくるよね。それでその神様を感じるようになっていくよね。神様の愛を、神様直接ね、神様を感じるようになると、その喜びが深くなっていくよね。いい体験ですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
神様は、すべてを作られて、それを、
動かしていますよね。でもあのそれらに苦しみとか喜びとか与えているんですけど、なぜそういうものを与えているのか、
ね、神様はね、まあ、テレビ局って言われればね、無限の無限のチャンネルテレビを作り出すでしょ。そうするとね、テレビって日本ばっかしだったらあまりね、いいことないよね。もう全部揃ってるのがいいでしょ。ね、地獄番組から極楽番組にね、うん、無限の無限の段階の全ての番組取り揃えてる方がいいでしょ。で、それを自由にね、選んで味わってくださいっていう方がね、人にとったらその方が幸せでしょ。
なんか幸せとかその、うん、苦しみとかなぜあるのかなって考えてしまうんですよ、
ね、
で最終的に神様に戻るために与えられてるじゃないですか、
うん、そうだね、だから神様が幸せそのものね、幸せの無限の無限の幸せそのものだよね。でその神様をね、直接感じて本当の無限の無限の幸せって味わってほしいのね。でそれを最初からね、大きいものをボッと与えられてもわからないよね、受けられないよね。それで無限の無限のチャンネルっていうね、幸せの番組を作るのね。一番上はたくさんの幸せよね、一番下は幸せが小さいのね。だから一番小さい幸せから順番にね、いろんなものを味わいながらで、だんだんと大きい幸せ感じ取れる状況に変わっていくのね。で最後にね、幸せの本体の神様を直接感じるのね。それが一番幸せを感じた状態ね。幸せな自分にね、神様がしてもくれるんだよね。それは一足飛びじゃないよね。順番にね、小さい幸せからいろんな幸せを味わいながら、最後に大きい幸せを感じられるようにし変えてくるのね。だからその幸せを与えたらいかんのよ、ね。だからその幸せだけの本当は番組よね。小さい幸せから大きい幸せ全部揃ってる番組でね。苦しみと不幸の番組じゃないのね、本当はね。それを逆にみんな見てしまうのね。幸せが少ないと苦しみの番組って見るのじゃ、そうじゃないね。小さい幸せの番組だよ。ね。だから幸せも喜びもね、安らぎもって、すべてのね、神さんの働きの特性全部ね、ひっくるめた大きい番組よね。だからプラスのいいものだけを感じる勉強ですね、君のね。はい。
クロー目標というのは、自分から求めるものですか、それとも神様から与えられるようにしたいか。
両方ね、人間の重視があるでしょ、はい、ね。神さんの方も幸せを早くね、大きくしてあげたいという願いがあるよね。その両方が働くのね。だから自分から苦労してね、ね、幸せを寄付したいという願いに応える神さんの方もね、先に用意して、ずっと守り続けて、そういうふうにね、心までそういう状態になるようにね、助け続けてるじゃん。両方から助けてもらうのね。
それで、目標っていうのは、なんていうのか、大げさですけども、神さんとか、会社っていう方向をやっぱり、目標を手にしたのが、うまくいきやすいというか、一緒に乗りやすいよね。
神様の目標が大目標だよね。無限の無限の大目標が神様にあるのね。人の方はその中の小さい目標を持っているのね。
例えば、物質的なものとか、そういう方向っていうのを目標にするよりは、やっぱり、無限のものをや
うん、うん、そうよ。本当はね、最終目標は無限の無限の目標へね、神様の目標に一致するのがいいんだけど、そのそこへ行くまで途中の過程にね、小さい目標から大きい目標でね、無限の段階があるんだよね。だから最初は小さい目標だけに心を向いてる時があると思うね。それがどんどん大きい目標にね、心を向き始めて、最後にね、神様の目標へ向くのね。そういうふうにね、ちゃんと守っておられるね。
自分の意思でも、自分の意思で、 話と、ちなみにあの無限というものをポイントを寄せた。
その方がいいよね。
自分の人ってね、
うん、
与えられてるわけです
よ。そうそう、だから神さんのね、無限の無限の目標へね、自分の願いを一致させるがいいよね。そうするといつも神様と一緒に歩めるのね。
だからなんか無限を目的にしたいと思ってる人たちは、これも神様から与えられてると思
うんですよ。そうそうそう、うん、神様の願いと一致してきてるわけね。うん、その方が神様がバックについて守りいっぱいっていう感じになるね。はい、その方がいいよね。
バックが、あの、現実的でしたらもう、言うっていうか、そういう状態になるわけですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございますまで言わないとダメですか。
ありがとうございます、
ではダメなんです
か。うん、ありがとうございますがね、神様の名前
ございます、
ありがとうございますね、本当の神様の究極の名前がありがとうございますね。今までいろんな神仏の名前出てきてもね、それに一つにとらわれたら宗派争いとか宗教伝統とか原因になるでしょ。ね、全部仲良くさせるのは一つのね、究極の名前が出てこないとね。
それはありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。神様のね、すべての働きを指しているね。ね、働きの全体を指すから、ね、ありがとうございますね。どこからでも助けてもらえるしね。すべての働きを感じ取れるようになるね。神様と本当の意味で一体化できるね。ありがとうはちょっと軽すぎるとね、だから本当の意味の神様への感謝じゃなしに、軽い小さいものへの感謝ね、ありがとうっていうぐらいのね、別にそれもいいのよ。本当のありがとうございますにね、小さい感謝大きい感謝全部揃ってるから、ね、またありがとうございましたっていうのもね、ありがとうございましたは過去の一生に対する感謝よね、
ね、過去系ね、
うん、いや、それもいいのよ。いいんだけどね。過去、現在、未来、全部ひっくるめた感謝、大きい感謝になれないよね。はい、ありがとうございますは、過去、現在、未来、全部ひっくるめて、すべてに感謝な。
でも、心から感謝できてないのに、言うのが、っていうか。
それ逆よね。心から感謝できてないからね。ありがとうございますって、神様の名前を読んで、神様の助けを受けて、で感謝が無限に湧き上がるように変えてもらうためだ。
ずっと思う
時もいいのいいのありがとうございますってね、読めばね、感謝できる自分に変えてくれるだけよね。感謝しなさいと違うよ。ありがとうございます、神様を読んで助けを受けるためだけに、ね、あとは無限の無限の感謝を湧き上がるようにし変えてくれる。
どうも感謝できないけれども、ありがとうございますで感謝に変えようと思ったらどれくらいか
ありがとうございますはね、ね、感謝一つじゃないよ。感謝もその中の一つの部分に過ぎないね。ありがとうございますの中の一つの要素が感謝ね。ね、無謙虚さもあるのよ。素直さもあるしね。愛も知恵もってね。心の安らぎも全部含まれてるね。ありがとうございますにね。だから感謝も深まる方がいいよね。だから全部深まるのよ。ありがとうございますってね。名前を呼び続けて、助けを受け続けたら、感謝も深まるし、謙虚さもね、深くなるし、素直さも出てくるしってね、美しくもなるし ね、 ね、素晴らしさも出てくるしってね、輝きも増してっていうね、全てがそのね、整えられていくの、ね、ありがとうございますの一部が感謝なの。
ずっと一日中
呼び続けたらいいよ。ありがとうございます、ありがとうございます、神様を呼べばいいよ。
今それができにくいのですが、どうすればいい
ん
でしょう。
一回読むごとにね、できやすくなってくる。ね、一回読んだらね、神様の助け入るからね、また読みやすくしてくれるから。とにかく一回読んでみることよね。そしたら次に読みやすくなるね。また神様が深まっていくるね。
ありがとうございます。
はい、
体が痛い時とか、きつい時とかもう逃げ出したいみたいな、うん、 ただそういう時も無理やりもありがとうございます。
そうよ、ね、うん、どんな状態でもね、ありがとうございますってね、受けるとね、もう全部プラスに感じられるね。
もう痛いっていう代わりにありがとうございますっていう。
うん、本当はそうよ、そうよ。
ダメってくれって言うと
ね。もったいないさ。そうね、痛みってみんな逃げ出して痛いって思うでしょ。でも本当はそうじゃないよ、そうするよ。私も一番痛みの経験した時ってね、10代の時ね、1年間痛み続けたことがあるね。ちょうど半年ずつね、両耳がね割れるように痛くなるね。で、頭ガンガンになるのね、半年ずつね。で、あと1年は胃痙攣みたいな感じね、転げ回るような痛みが1年間続くのね。よかったよ、それ。うん、そのね、痛みの訓練のおかげでね、どんな痛みもね、うん、耐えられるもんね。
その時に痛みはおっしゃらない。
痛み忘れるために一生懸命働いてよ。気分転換しないとね、うん、痛みに心を向けると負けてしまうよ。気分を、気持ちをね、痛みがそらすのね。他のことに集中するとね、うん、痛みがその時軽く和らぐのね。でも本当はね、痛みってね、心の痛み、マイナスをね、形に表して消してくれてる時ね、うん、心の痛みがどんどん消されて心が安らいでいく、幸せになっていくのよね。それとまた人の心の痛みを取る時でもそうよね。身代わりに取ってあげるときは人の痛み全部無性はあるんだよね。ね。大勢の人の痛みね、引き受けたらね、七転八倒の痛み来るよ。で、それを本当に喜んで受けられたら、ね。あ、みんなが幸せになるんだってね。ね、幸せが大きくなるよね。だからそういう生き方が幸せを大きくする意味で必要な時もあるのよ。ね。だからそこへ行くまでにね、いろんな痛みの訓練でね、してもらうのも大事ね。痛みがあって、痛みがね、すっと消えた時って幸せでしょ。ね。だから何も痛みのない時の幸せってみんな平気で当たり前に思ってしまうのよ。もったいないのよ。ね。だから地獄の苦しみ、痛みってすごいよ。ね。この世の人の痛みの何万倍以上よね。よかったな、奥歯いいでしょ。でもずっと続くっていう感じよね。だからこの世の痛みなんて平気よっていうぐらいにならないとね。ね、本当のね、地獄の下人出すのはできないよ。だからみんなを幸せにできる自分になるのがいいのよね。だからみんなの痛みを背負ってでもね、みんなに自分が苦しんでね、お祈りして消してもらってね、人助けできたらっていう方がいいじゃない。今その訓練中って思えば、ね、鍛え上げてもらった方がいいんでしょ。ね。で、こうやってニコニコ笑ってるでしょ。痛みないと思う。ないと思ってるでしょ。すごい痛みがあるね、いつも。でもその痛みをね、喜んでるからよ。痛みがないんじゃないよ。痛みがあっても喜んでるからね、幸せになるよ。
昔から喜んでたんですか。
うん、それは昔からじゃないよ。喜ぶまでいかないよ、昔は。ね、だんだんと喜びが大きくなってくるよ、痛むことにね。
その方法は自分で編み出したんですか。
編み出したって喜んでるうちに、感謝してるうちにね、どんな痛みも喜べるようになるよね。やっぱりありがとうございます、感謝することにね。本当のね、神様の働きってね、愛の女神様の働きがね、一番大きい働きだよ。みんなのマイナスを、苦しみを全部背負ってね、自分がね、大犠牲精神発揮して全部引き受ける働きだよ。ね、これ愛の女神様の働きよね。女の人は特にそれしないと。本当はね、12町可愛い子供いててね、子供痛みで苦しんだら親って大体ね、 親は別にしてね、母親はね、その痛み、ね、身代わりにとって自分が強いと思うよ。ね、そういう気持ちがみんなの中にあるでしょ、身代わりとの愛の心はね。子供がそんだけ苦しむんだったらね、親の自分が身代わりになってね、取ってあげたいと思うじゃない。神様でそうよ、ね。特に女神様はね、人の苦しみをね、心の痛みを全部取ってね、軽くしてあげたいと思ってね、それでみんなを助け続けてくれてるのよ。だからみんな地獄に落ちずにね、その無限の痛みをね、軽くしてもらって、こういう痛みで済ませてくれる。大難を無難にしてね、無限のマイナスを免除してね、助け続けてくれてるのよ、いつもね。大勢の神様が。それ気づいてない。ね、気づいたら涙流していつも感謝し続けるな。ね、だからその気づくためにね、痛みをちょっと体験させてもらわないとね、気づかないの。ね。だからいろんなね、痛み、自分にも苦しい、周りの人にも苦しいね、いろんなその姿を見せてくれて、ね、神様はもっともっとね、大きい痛みを背負ってみんなを助け続けてるのね。それで感謝が深くなる、気づきが大きくなるでしょ。でも私の場合いつも全身を痛みかけ巡るのよ。全然体が動かなくなる痛みもある時多いよ。今も痛いよ。でも軽くね、喜んで受けてるだけよ。
人の受けてるんです
か。誰のんでしょう。もう地球上にね、いろんなね、その出来事があって心を痛めたって出来事いっぱいあるじゃないね。みんなそういう心の痛みになって残るでしょ、苦しみを捨てるでしょ。その心の苦しみを痛みを取ってもらわなかったらみんなね、心を安らいに感謝できるようにならないんじゃない、ね、苦しみをつかんだままだったら、痛みをつかんだままだったらなかなかね、感謝にまで心を向いていかんじゃない。だからそういうのをね、全部時期が来たらね、神様が引き割ったそういうのを消すためにね、購入する人使うのね、早く使ってほしいでしょ。でも心配せんでいいよ。必要な時に喜んでできる時に使ってくれ。はい。
先ほど目を持って地獄神様に向けるのがいいってお話があったんですけど、それを免罪符にしてしまうというか、例えば子供のうち、子供のいるお母さんがもうお祈りだけに専念してしまって子供の世話をしないとか、身の回りのことがもう人任せにって何もせずに、ただもう神様に仏壇に向かって祈っているとか、そういうのもありなんでしょうか。
いや、それはないの。本当のね、神様の任せはね、自分の全てを神様に預けるでしょ。そしたら神様が一番使いやすい自分を使ってくれるからね、神様が自分を通して必要な働きをさっとしてくれるね、一番楽に動かしてくれるのね。必要だったら子供の世話もするの、ね、神様がしてくれるね、変わってね、喜んで喜んでできる状態に変えてくるのね。だから何もせずにじっとしてるのはね、神様に自分を捧げてないね、任せないし頑固にじっと座ってるのね。これは神様のお任せ感謝じゃないのね。神様に使ってもらうのがいいね。どうぞ自由に神様の御心の前にお使いくださいっていうね、お任せがいいのよね。で、神様が力を添えてくれたらね、何でもできる自分に変えてくるのね。それで必要な働きをさせてくれるね。それがまた一番ね、自分にとったら幸せなの、喜びなのね。どんどん神様の中に入って助けてくれるとね、どんどん輝いてくるね、自分自身がね、幸せが大きく中から湧き上がる出てくるのね。神様に使ってもらうのがいいのよね。
そういうふうに、
例えば勘
違いしている人に対しては、
別
にこちらからは何も言わない
けど、うん、それも勉強ね、ある一時期の勉強よね。だからじっとしててもね、解決せんよね、問題はね。 あ、そんな間違ってなって気づくからね。
例えば仕事上でそういう人がいて、で影響を私たち周りの人が受けるっていうことは、その影響を受ける人たちにも問題があるってこと
ですね。そう、一人一人ね、自分が何を神様か受け取るかだけが大事なんでね、感謝してる人はプラスだけを受けるよね。だから人のことはもう関係ないってぐらいがいいね。
深い祈りっていうのがしたいな、いつも思うんですけどね、自分ができないんですよね。それは集中してもらったらできないのか。
それね、訓練はまだ、言葉ね、さっき書いた方がいいね。
あ、そうですか。
深いお祈りできないできないって言葉はやめてね。
あ、
無限の深いお祈りをさせてくださってありがとうございますってね。
そうですか。
そういうふうにしていくとね、深いお祈りできるように変えてくれるね。だから自分の願いをさっきの言葉に変えてね、その言葉を使われたらね、だから無限の深い感謝をね、お祈りをさせてくださってありがとうございますっていうのはね、そのとおりになっていくんですね。なくなってしまうね。どんどん変化するね。プラスにプラス変化するね。はい、はい、ありがとうございます。
あと、7時から8時まで、仕事の時間。